今日のテーマトークはデイミアン・チャゼル監督作品について話したいと思います。はい、まずどういう経緯でこの作品テーマになったんですかね。
まあ、次どうしようかなっていうのを、まあ、話し合ってたんですけど、あの収録が終わっ、前回の収録が終わった後に話したんですけど、まあ、ちょっとなんかあんまりちょっと作品単体でこう上げるのはなんかちょっとなかなか難しいかなっていう、まあ、時間とかの関係でとかがあった時に、まあ、ちょうど、まあ、バビロンが公開されますけど、今度新作のデイミアン・チャゼルの、まあ、それはやりたいよねって話にはなってた時に、まあ、ちょうど今一部の映画館で今セッションとララランドの最上映がやってるんですよね。で、ちょうど前田さんがデイミアン・チャゼルの映画見たことないという話になって、で、ちょうど映画館でもやってるし、じゃあそれ見て話しましょうよみたいな感じにまあなったので、まあバビロンに向けてとしてもまあいいかなと思ったので、じゃあこれで行きましょうっていうふうに決めたんですけど、まあ肝心の前田さんは今回ちょっとお休みなんですけどね。
そうなんですよね。
なんか新海誠の時とデジャブが。
そうですね。
はい、あの時も。前田さんが初見っていうのでテーマに選んだら前田さんいなかったですからね。
そうそうそう、そんな感じですけど、はい。まあそういう経緯で今回ちょっとデイミアン・チャゼルでやろうよっていう風になりましたけど、はい、
なるほど。まあちょっと本来メインになるはずの前田さんは置いといて3人で話していけたらと思うんですけど、じゃあ順番にデイミアン・チャゼル監督作品に関する印象みたいなのを触りに触れときましょうか。はい、マリオンさん、デイミアン・チャゼル作品ってどういうふうにご覧になってます？
まあそうですね。一応監督作は全部見てますけど、あのセッション以降は見てますし、あと脚本だけ担当してるやつとかもあって、まあグランドピアノ狙われた黒剣ってやつとか、あとテンクローバーフィールドレーンとかも脚本実際やってたりとかしてるので、まあそういうのも一応見てたんで、でまあ今回に合わせてちょっと、見返したいなと思って、セッションと、ララランドと、ファーストマンと、あと、グランドピアノはちょっと見直して今日来たんですけど、僕はもうめちゃくちゃデイミアン・チャゼル大好きなんですけど、はい。うん、もう、まあもう、これはもうハリウッドで最も新海誠に近い男だと思っていますけど、個人的には。
ほう、そう見るんですね。なるほど。
いやもう、なんというか、なんか話したことあるのかな、多分。うん。ものすごいロマンチストで、ものすごいエゴたっぷりやな、みたいなところ。
うん、
あと、本当になんか、なんというか、描いてる視野が極端に狭くて、
うん、
ものすごい何かの脅迫観念にとらわれてるあたりの、なんかこの、こじれ感が、大変好きっていうのがありますかね。
うんうんうん、
まあ、僕としてはそんな感じですかね。はい。
はい。大石さんいかがですか？
そうですね。まあ、僕も、デイミアン・チャゼル監督の作品は、セッション、ララランド、ファーストマンの3作品を劇場で、あ、セッションだけ多分 DVD かな。で、3作品見てるんですけど、まあ、なんせ、2017年劇場公開当時に、ララランドに命を救われたことがあるので、
そう。
自分としては、なんていうか、大好きというか、もう命の恩人だなって思ってるんですよ。で、なんていうか、本当に、初めて映画を自分ごととして自覚して見た映画がララランドだなって思ってて。なので本当にそこから劇場に通って映画を見に行くようになりましたし、なんていうか、それこそ前回ニシェリントの時に20代の前半ちょっと心病んでたってことを言ったと思うんですけど、僕が。その心病んでた時に救いの手を差し伸べてくれたのはララランドだったなっていうふうに思ってて。
おお。
なので、まあ、なんか好きとか嫌いとかじゃなくて、もう裏切れないって感じ。
なるほど。
はい。
すごいな。
そんな感じです。
はい。僕はですね、セッション、ララランド、ファストマン、それぞれ劇場で見てて、で、セッションが好きで、ララランドは、まあ、そんなにかなって感じで、ファーストマンは、テーマは好きだけど、そんなにっていう感じなんですよ。で、正直、作家としてはそんなに好きな監督ではないんですけど、作品としては、まちまちなんですよね。セッションは好きだし、ララランドはそんなにみたいな感じで、じゃあ、何がちょっと、馬合わないんだろうって思って考えてたんですけど、正直、彼の、才気走ってる感じが苦手っていうのがあって、俺才能ありますよっていうのをバシバシに出してるから、もうそこがちょっと苦手っていう感じなんですよ、正直。作品というかもう、あなたがちょっと苦手っていう感じで、になってて。 で、僕、その、他人の才能にそこまで寛容になれるほど、自分の凡庸さをまた受け止めきれてないので、正直、ああいう感じのクリエイターは苦手なんですよね、正直。
なるほどね。
いや、豆さんらしくていいですね、その感想。
ただ、やっぱ、描こうとしてることは、方向性としては好きで、
うん、
彼の描くことって基本的に妄想というか、
うんうん、
視野の狭さだと思うんですよ。彼の描いてることって。
はい。
で、結構そこに自分自身も視野狭いというよりは、割と自覚的にやってんなっていうのがあって、
うん、
そこはね、シャマランとかとちょっとちゃうなって思うんですよ。
おお。
なるほど、なるほど。
僕はちなみに同列で並べてますけどね。
あ、マジですか。シャマランは自覚してないというか、本人もこうだけど、まあね、デミアン・チャゼルは、俺は視野の狭いことを広い視野から描いてるよっていうのを分かりながらやってるように僕は感じてます。
ああ、そうなんですね。
っていう印象ですね。
ああ。
はい。
なるほどな。
でもめっちゃ分かります、その感じ。
僕のデミアン・チャゼル監督の捉え方はそんな感じですかね。はい。
うんうん、
じゃあ、まあ、作品順番にちょっと触れていってみますか。
そうですね。
まあ、やっぱり、監督作3作を触れるのが一番手っ取り早いと思うので、まずセッション。セッションどうですか？僕はむっちゃ好きなんですけど。
もう僕も大好きですけど、多分僕何でしたっけ？テーマ別ベスト3とかの発表の時に僕確かセッションを上げたことがあったと思うんですけど。
はい。
まあ、その時にもまあ話したかなと思うんですけど、
うん。
やっぱ今回改めて思ったんですけど、なんか本当に視野が狭いというか、
うん、
主人公が今そんな視野広げたくないよって言ってるセリフがあるじゃないかと思って、本当にそういう映画だったんだなって改めて今回見直して気づいたんですけど、なんか何なんですかね、あの視野の狭さというか、なんか本当に名のある芸術家になるためにはこれぐらいしなきゃいけないという脅迫観念。そういうわけではないのに、うん、なんか優れた芸術のためだったら恋も諦めるって当然だみたいなのとか、
うん、
もうなんか何もかも間違ってるんだけど、でもなんかなんだろう、最後すごい握手して終わってるなこいつらみたいな、お互い蹴落とすことしか考えてないのに最後握手して終わるのとか、もう本当に謎、なんか謎なんだけど凄すぎるっていう、圧倒的すぎるみたいな感じで、もうあれで最後フィニッシュを迎えるのは本当になんかなんだこれはって感じで、ちょっと未だに興奮はちょっと見た当時の興奮を思い出せるぐらいなんですけど、
うん。うん。大石さんどうですか？
セッションなんですけど、なんていうか、自分、今ちょうど大学院の方に行っていて、その、同じ大学院生の先輩とかとセッションの話をしたことがあるんですけど、この話も、そのまんま、なんていうか、理系とか理系文系、多分関わらず、その大学院生と教授との関係性にも、そのまま置き換えられるんで、めちゃくちゃ刺さるよねって話を、
うん、
で盛り上がったことがあって、なんか要は、あのセッションってまあ、一言で言ってしまえば父親を選ぶ話だなって思うんですよ。
うん。うん。
その、生みの親から自分をもっと上げてくれるというか、自分をもっと叩き上げてくれるような厳しい父親、苛烈な父親のもとで、そこに行けば自分が変われる、変身できるんじゃないかっていう、なんかそういう、まさに妄執というか執念にとらわれてる話だなと思っていて、で、やっぱ割とそういうところって、なんか全員とは言いませんけど、自分と、自分の知り合いの大学院生のその先輩は、めちゃくちゃあったねっていう、そういうの感覚で、その教授を選んだりした時期あったよねっていうので、めちゃくちゃ話が合ってしまって、なのでもうなんか大学院生に刺さる映画だなっていう風に、この映画を見てるんですけど、
いや、全くそんな気持ちもなく教授選んでたなって、僕も大学院まで出てますけど、なんかもう楽そうなとこ狙ってたなっていう、ただ本当に。そんななんか父親を選ぶみたいな感覚でいたことがなかったので、そういう視点はちょっとなんか、なるほどなって思いましたけど。
なんかまあ、教授に限らずおそらくその職場の上司とか、あとは職場を選ぶとかってことでも多分似てるものではあると思うんですけど、なんか、なんて言うんでしょうね。苛烈なことをすれば、そうすれば自分、そういうふうに魂を売れば、きっと自分は、その今の嫌な自分、自分の中ではなりきれてない自分から変われるっていう変身願望を若い時期って持つよなと思って。
うん。
なんかその、なんていうか、欲求、愚かしくて愛おしい欲求にすごい、こう、刺さってしまったっていう感覚ですね、セッションは。
うん。
うん。
確かにね。僕も大体同じ感想で、僕は極端な人の話がすごい好きなんですよ。で、極端かつ、その人が間違ってるって作品内言及されてる作品が好きで、で、やっぱセッションって、ちゃんとこいつら視野狭いっすよって分かって、 ってる作品だなと思って、そこがやっぱ冷静だなって思うとこがあるんですよね。で、この作品公開当時に、菊池成明さんと町山さんで論争があったんってご存知ですかね？
はい。覚えてます。菊池成明さんの文章はマジで読みにくかったんで、あの、まともに読めてないんですけど、とにかくこのセッションという映画、そしてデイミアン・チャゼルのジャズ感に対してめちゃくちゃ怒ってんだなっていうことだけよく伝わるっていう文章でしたけど。
で、結構僕二人とも言い分取ってるよなって思ってて、音楽映画として正しいかどうかっていうのと、そういう妄執を描いた映画として正しいかって別次元だと思うんですよね。で、例えば何か一つ作品、映画っていうものを評価するときに、いや、こんなことにならんでしょ。こんな話おかしいでしょ。こんなことにならんでしょっていう風に感じるときもあれば、こんなことならんでしょっていうことをする人たちの話っていう風に捉えられる時もあると思うんですけど、そこの違いだなと思って、話としておかしいっていうのはやっぱり音楽映画として、音楽ってそういうもんじゃないからっていう風に見えるっていう側面はあると思うんですよね、あれって。でも、音楽っていうものを間違って突っ走る人たちの話として見たら、むちゃくちゃ妥当というか、筋が通ってる話だと思うんですよ。で、僕はそっち側として見て、そういう話が好きなんですよね。で、僕たまに巨人の星が好きって話してるんですけど、この番組内でも。巨人の星って間違ってるんですよ。野球ってそういうもんじゃないからっていう。その、魔球を打たれたから俺の選手生命は終わりだとか、野球ってそういうもんじゃねえからっていうことをする人たちの話なんですよね。巨人の星って。そういう間違った妄想に取り憑かれて、もう手段と目的がちぐはぐになっちゃってる愚かしい人の話なんですよ。巨人の星も。で、セッションもそうなんですけど、その愚かしい感じが好きで、なんでかっていうと、僕たちも間違ってるからなんですよ。僕たちも人生の正解選べてないからなんですよね。
痛いほどわかります。
そうですね。
じゃあ、間違ってんなって思って、ちゃったとして、じゃあその瞬間じゃあ正解選び直しましょうってなるわけでもないし、一旦とりあえず最後まで走らんとしゃないなってなる時ってあると思うんですけど、その最後まで走るっていうものを破滅までやってくれるっていう代わりに死んでくれる作品やなって思って、そこが好きなんですよね。
なるほどね。
あ、お前間違ってるよって指さしてるのは、ちょっとだけ自分に向けても指さしてるんですよ。お前も間違ってんぞって、お前も今やってることちょっと間違ってんぞって、手段と目的入れ替わってんぞっていうのを、主人公と、あいつに指さしながら、自分にもちょっと言ってるっていう、その、いた気持ちいい感じがやっぱこの作品好きで。
なんか、ちょっとなんか、微妙なニュアンスというか、その辺の、こう、こじれた感じっていうのが、まあ、これから語る、まあ、ララランドにしろ、まあ、ファーストマンにしても、まあ、それずっと通底してるなというか、そのほろ苦さというか、部分はずっと一緒だなというか、なんていうかこうねじれるんですよね、なんか、終わり方というか、作品が。なんかそのねじれ感がなんかやっぱ愛おしいんだな、というのは思ってて、まあ、セッションってデイミアン・チャゼル自身がジャズドラマを目指してた体験が、まあ、ベースというか、がモチーフになってますけど、なんか、まあ、多分、まあ、実際どういう、なんというか、経歴というか、まあ、ドラマーとして、なんかこう、挫折を味わったのかとかいうのは、わかりませんけど、なんかまあ、そういう、まあ、トラウマとか、怨念がやっぱ、セッションという作品にはこもってると思うんですけど、なんか、あんだけこもっといて、結局なんか最後がああなるっていうのって、どういうことなんかなみたいな。こじれてるなっていうになるというか、なんか自分だけは絶対こうならないぞって思ったら結局自分も同じことやってたみたいな感じ。なんかこじれた感じがやっぱすごいなと思って、この微妙なニュアンスっていうんですかね。なんかそこが本当にセッションってすごいなっていうふうに思いますね。
いや、でもなんか、こじれ感、めちゃくちゃ、リアルだなって思ってて、なんか抱えたことあるってこじれだなって思ってて、なんていうか、さっき言ったまあ、教授とか、苛烈な上司とか、あるいは苛烈な職場とかって話を、例えとして出しましたけど、まさにマイクル・シモンズみたいな人に憧れて、憧れてるんだけど憎んでもいるみたいな状況。で、なんていうか、愛憎両方その人に向けられてるみたいな感情ってめちゃくちゃわかるなと思って。なんかそこがどうしても共感というか、もう、なんか、あんまりそういう自分作品の登場人物に感情移入あんまりしないんですけど、なんかゴリゴリに主人公に感情移入しちゃうんですよね、どうしてもこの作品って。なんかそのぐらいの引力があるというか、多分自分の中にそういう部分があるからだと思うんですけど。
そうですね。
うん。そうですね。また本作のすっごい飲み込みづらい、一番飲み込みづらいところだと思ってるんですけど、その、共感が自分で自分の舞台を壊しにかかるじゃないですか。
うん。
うん、
最後のことですよね、最後の。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。確かに確かに。
いや、そこで、マイズテラーに恥かかしたら、一番恥かいてんのお前やからな、みたいなことをするじゃないですか。
うん、
多分、あそこが一番飲み込みづらいとこだと思うんですよ。おかしいじゃんってなると思うんですけど、いや、おかしい人の話やからっていう。その、
そうです。
なんか、その、人を貶としめることが目的化してるけど、結果的にお前も落ちてますけど、みたいなことをする人っているじゃないですか。
うんうん
うん、
なんか、そこって僕あんまり不自然に思わなくって、ああ、まあ、するよな、で、人間ってそういうことするし、だからお前そこ止まりなんやぞとも思うんですよ。
そうですね。うん。
うん、
本当に、うん。あそこが確かに一番、いや、それお前のなんかキャリアもぶち壊しですけど、みたいな感じになるし、
うん、
まあ、あと本当にやっぱ、音楽ってこういうことじゃないからっていうのは、うん、まあ、改めて思ったというか、やっぱ本当観客の存在感がマジで希薄じゃないですか、セッションって本当に。
うんうん、そうですよね。
びっくりするぐらいなんか、ろくに映らない。というか、うん。なんかそういうとこからしても、やっぱ音楽とは違う、音楽に対する何かではないなっていう感じは、
うん、
まあしちゃうよねっていうのを改めて思って、まあそれでも僕は音楽映画の中で僕はベスト入れてますけど、ま、う、た、ん、それはなんか、
うん、
自分もやっぱ音楽、吹奏楽部やってた時に、まあああいうそういう応酬があったわけじゃないけど、まあめちゃくちゃなんかいっぱい練習して、なんか、まあ、僕も打楽器でしたけど、まあ、指に、こう、なんかちょっと豆ができるぐらいまで練習したりとかっていうことをして、なんか、頑張った思い出とかあるので、やっぱそこで、こう、繋がってる部分っていうのがあるので、まあ、どうしても音楽映画で僕はセッション入れますけど、うん。やっぱ本当に、なんか、本当に違うの。音楽映画では確かにないんだろうなっていう気は、ちょっとしてますね、最近。うん。
うん。僕は、一応音楽映画かなと思って、やっぱり音楽には人をそうさせる側面があるからっていうこと。かなと思って、うん、突き詰めると音楽映画というよりはもう道映画だと思うんですよ。俺たちはこの道を歩み始めたから歩いていくぜみたいな、
うん、
いやそれもうそれ自体が目的化してますよねみたいな感じあると思うんですけど、でもそれないと無理じゃねともちょっと思ってて、だからその成功が目的って言われた時に、いやでも成功できる人って人握りじゃないですかってなった時に、やっぱり道化しないとその道を歩けないってことあると思うんですよ。いや、さっきのお客さんほったらかししてますよねみたいな、オーディエンス無視してますよねとか、お前らだけの世界行ってますよねとかってあると思うんですけど、その彼らは本質的にはオーディエンスに響かせられきれてはないというか、あの瞬間は究極の演奏できたかもしれないけど、多分あの瞬間で彼らの名前はもう消えるんですよね。後世には残せないんですよ、あんなことをしてたら。
うん、そうですね。うん、
でも多分みんなそうかなと思って、後世に残せる、みんなに喜んでもらえるものになれなくてもこれをやるってなったら、もう道化するしかないと思うんですよね。
うん、
なるほど。
でもその何かをやるって道化する側面ってあると思うんですよ。さっき言ってた巨人の星も野球という道映画なんですよ。
うんうんうん、
で他にも多分そういう話ってあるし、もうそれ自罰することが目的化してますよねみたいな話って結構漫画でもよくあるし映画でもあると思うんですけど、それって例えば仕事でも現実の仕事でもあると思うんですよね。
うんうん
もうビジネスというか、あなたそのしんどいことすること自体を目的にしてますよねみたいなのってあると思うんですけど、でもそうじゃないとこれ以上自分は大きい何かを残せないから、もう道にするしかないみたいなのって僕は理解できると思って、むしろ自分もちょっとそうかなと思って、自分はそんなに大したものにならないから、でも俺はこの道歩くよって自分に言い聞かせないと、もう足を止めてしまうから、とりあえず歩くしかないみたいなことにしたいみたいなのちょっと心当たりがあって、それの一つとして音楽が選ばれてる話かなって思うんですよね。そこがやっぱり刺さっちゃうというか、
うんうん、
だってそんなみんなが正しいことを選べたら全員成功するじゃんって思っちゃうし、
うん、
全員が成功できないんだったら成功者以外は道しか残されてないよねっていうふうには見ちゃうかなっていうふ
う
に僕は思ってます。
なんかその道って話でまさに自分のそのさっき言った大学との関係つながったなって思ったんですけど、その学問分野もまさに道なんですよね。
うん、
その分野ごとに分かれて、場合によっては教授が立ち上げた分野だったりもするんですけど、
うん、
結局その道の礎に自分がなりたいってなって結局その教授の元についたりすることって結構、うん、大学院生だとある話だなと思ってて、うん、なのでなんか、うん、まさに自分のその道を決めるというか、もう正しいかどうかは別として、まあ、ある種の正しさはあるんだけど、でも間違いもあって、でもその間違いにある程度目をつぶりながら、教授と同じ方向にもうベクトルを進めざるを得ないところっていうのは、なんかまさに本当仕事でもそうだし、その学問でもそうだなってすごい思いながら聞いてました。
うん。うん、確かにな。
あと前回のイニシェリン島の話もつながるかなと思って。
おお、
うん。あれも、音楽は永遠って言ってたじゃないですか。
ああ、出ましたね。コリンが。
でも、あんな田舎で、パブで演奏してるだけのやつの音楽が、そういうエバーグリーンなものになることはありえないと思うんですよ。
うんうんうん、
じゃあ、彼がすがってるものって何かっていうと、音楽は道であって、そこを自分に厳しく歩いた俺は、音楽が持ってる永遠性のかけらをもらえると思うからやるっていう感じだと思うんですよ。
うんうん、
で、そこを履き違えたから、指を切り落としちゃうみたいな感じもあると思うんですけど、
うんうん、
人間、道にしがち問題っていう。
そうですね。
なるほど。
やっぱ、何か一つのものに道を突き進むって、やっぱりそれって、こう、まあ、幅広い中から一本だけ選ぶっていう、狭いものを、狭い道を選ばなきゃいけないわけですけど、誰もが。
うん、
なんかそこになんか向かう時の、やっぱそこにやっぱりその、いろいろななんというかな、言葉に出るのは難しいな。で、またそれがやっぱその道を行った先に叶うかどうかがやっぱわからないものとしての、やっぱり芸術とか音楽っていうのはやっぱそれが顕著に出やすいなっていう、スポーツとか、うん、なんか才能みたいなところが関わってきそうなやつが、やっぱそういうのにやっぱ物語としてその道を歩むみたいなところが、やっぱめちゃくちゃなんか多くの凡人たちにも刺さってしまうみたいな。その、過度にある意味理想化されてるものみたいな形で、それが描かれることで、なんかそういうのはあるかなっていうのがあって。で、あとやっぱりその道を歩んでることに酔ってしまう自分もあるわけですよね。なんかそういうのが、まあ、それはどちらかというと、ララランドの方が顕著なのかなって気はちょっとするんですけど、まあどれもあるけど。
そうですね。
まあなんかそういったのも含めてやっぱそのなんか何かひたむきに、なんか成功するかわからないものに対するなんかこうエールみたいなのはやっぱ多分デイミアン・チャゼルというなんか自分の挫折を味わって今映画の道に進んでるけどっていう人がやっぱ描くっていうのはなんかすごくまあ大きいというか、まあ、なんかそのやっぱ監督自身のなんか人生が反映されてるなっていうのはすごく思いますね。
ちょっと今ララランドに触れたんでこのままララランド入っていこうかなってちょっと思うんですけど、
はい、
マリオンさん的にララランドってもうちょっと深くってありますか？
そうですね。まあ、まずなんて言うんですかね。あの終わり方はどう考えても秒速5センチメートルとほぼ一緒ですよねっていうところがあるんですけど。あれはどう考えても一緒ですよね。うん。そう。
なるほど。
わかりますよ。
最後あり得たかもしれない if の世界を見るっていう。まあ、秒速はもう過去、まあ、あれも if 入ってるか。イフというか知らないところも入ってますけど、うん、確かにね、うん、もうあれもう山崎まさよしが抱えてても一緒でしょあんなもんみたいな感じの描き方してるところがまあまずもうここであ新海誠とめっちゃ親和性強いなというふうに思ったんですけど、うん、でまあだしあとなんというのかなねまあこれもまあさっきも言いましたけどまあ夢追い人に対するこう熱いエールというか間違っててもいいから行くみたいなところに、まあ、モーネも含めて入ってるっていうのを、まあ、綺麗に、それは恋と一緒に描かれるっていうのが、まあまあまあ、らしいなという感じがするというか、
うん、
そこにまあ自分の映画愛とかも入ってるわけですよね、ミュージカルとか。確かデビュー作も確かなんか白黒でミュージカル映画だったらしいので、確か長編デビュー作も。なんかそういったところからもなんか自分らしさが滲み出てて、確かになんかこう、本当になんか作家性込みで、もう俺映画って感じがするところもなんかすごいなんかエゴイスティックででもすごいロマンチストでまたほろ苦いラストまで持ってきてっていうあたりでいやなんかすごいなって思っちゃうっていう感じはめちゃくちゃそこであってやっぱチャゼル好きやなっていうふうにやっぱなるところですかね個人的に。 はい。
大石さんいかがですか？
さっきまあ命を救われたとまで言ったんですけど、
うん、
ちょうどだから今週日曜日、再上映されてる関係で、うんうん、ナンバーパークシネマに、ちょっと、まあ当時は21歳で初めて見たんですけど、27歳の自分が見てどう思うのかなと思って、見に行ってきたんですよ。
うんうん、
で、当時は本当にだから劇場で見た時に、もうオープニング冒頭からそのミアが歌うところまでえひんと泣いてたんですけど、なぜ泣いてるのか、これがなぜ刺さってるのかが本当に自分の中でわかんなくて、まだ映画の感想とかこんな喋ったりツイートしたりっていう自分でもなかったから、なんかなぜ自分がこんなにこの映画に惹かれちゃってるんだろうっていうのがわかんなかったんですよ。ただ、今になって改めて見てみると、ああ、当時の自分がその夢ってっていう熱病に浮かされた状態で、その幼稚なその叫びみたいなものが彼らのセリフの中にあったことが多分僕にとってすごく大事なことだったんだろうなと思って、
うん、
今になってみると彼らめちゃくちゃやっぱ幼稚なんですよ。
うん、
なんか夢見てるからってお前そんなこと許されると思うんだよってことばっかしてるんですよ彼ら。冷静になって見てみると、
まあそうそう、そうですね、それはありました。はい。
ただ、なんか、本当に彼ら幼稚だし、自分のことをなぜ世界が認めてくれないかって永遠と叫び続けてるんですけど、本当におぎゃおぎゃと泣いてるような状態なんですけど、
うん、
多分当時の自分って気づかないうちにこうなってたなと思って、
うん、
その割とちっちゃい頃から科学者になりたいみたいな夢を持ってて、で、それで大学に入って、で、研究室入ってからそこを挫折するっていう経験をしてるんですけど、
うん、
多分まさにその時の挫折のきっかけっていうのは、セブとか、ミアみたいな、態度を取ってたからなんだなって今見て改めて気づいて、
うんうん、
だからそこが自分にとってはこの映画のなんか刺さるところだし、だ要はエヴェオイビザの愚かしさみたいなのもしっかりこの映画描いてるんですよね、改めて見てみると、
うん
うんうん、
でもその上でとはいえ今自分がここにいることはその熱病、夢という熱病に浮かされてたからこそここにいるわけで、それ自体は許してあげたいっていう気持ちはこの映画の最後になると出てくるところで、なんかその感覚はすごく今の自分の方がわかるなと思ったんですね、
うん、
なのでなんていうか自分は本当に20代の前半は夢という熱病に浮かされてた20代を20代前半までを過ごしてきたからこそこの映画は自分の映画だなって思って見てるっていうところがあります、
うん、重い熱量が高い
やっぱそれだけの熱量があるというか、やっぱそれだけやっぱなんかこう熱中して一つの道に進もうって決めて、まあ挫折もあって、でも今なんとかようやくその道を歩けてるっていう、やっぱ大石さん自身の人生があるからこそやっぱその強い思いっていうのがやっぱあるんだなっていうのを思って、いやいい話だなって
、うん。だからなんか本当に夢イコール呪いってことをこの映画はしっかり描いてくれてるなっていうのは、27歳で見てやっぱ思いましたね。
うん。
なるほどね。うんうん。
はい。
僕はですね、ちょっとあんまり得意じゃない映画なんですよ。
うん、
で、なんでかなって思ってたんですけど、デイミアン・チャゼル監督作品の中で一番視野の狭さっていうものをあんまり自覚的じゃない描き方してるからかなっていうふうに思ってて、
うんうん、
セッションは明らかこいつは間違ってるぞって思いながら見られるんですよ。で、ファーストマンも、あ、この人、結局自分の物語紡いでいただけやぞっていうのに気づく構造になってるから、そこも相対化されてるというか客観視されてると思うんですけど、ララランドってちょっと距離を置いて見ようとしないと、
うんうん、
あんまりその視野の狭さを感じないと思うんですよ、
うんうんうん、
むしろ若者のひたむきさみたいな感じに見れる作品になってるような気がしてて、僕はちょっとそこが苦手だなって思って出たとこがあったんですよね。で、一番その視野の狭さを自覚的じゃないし、ある意味一番意地悪な作りの作品なんじゃないかなとも思ってて、いや、これ、この人たち幼稚なんですよっていうことを作品内言及あまりしないまま、美しい物語としてぶつけてくるって、結構甘い毒だなって僕はちょっと感じてて、あの作品のことは。でもそれが何か作品として間違ってるとか、って思ってるわけじゃないんですけど、まあラストであり得たかもしれない人生を見ますよね、彼らは。で、まあ彼らは職業として成功した中で、でもその二人の関係が続いた if を無双するっていうことで、ああ、なってたかもね、でもああはならなかったよねっていう風な人生の結論に至るっていうの。でもそれ って、なんか、よくよく考えると、そこはすごい大人というか、成功はしてますけど、でもやっぱりイフを想像してしまうっていう。でも、僕たちもそうだとは思うんですよ。僕たちは、もともとなりたかったものになったわけではないのかもしれないです。彼らのようにね。彼らは、ピアニストと俳優っていう明確な夢があって、それになりましたけど、我々だって、そういう思い描いて夢じゃないけども、まあ、何かにはなろうとはできてるかなって思うんですよ。この世界を生きてるという時点で何かには慣れてるかなと思って、その中で、ああ、でもああなったかもなって思っちゃうのって、それが思い描いた夢が実現してようが、そこそこの人生を歩んでようが、やっぱりイフって想像してしまうっていう、なんかそこに、なんというか普遍性があるというか、一気に、この作品がずっとなかった客観性をラストで一気に与えてくるような感じがしてて、彼らでさえやっぱりイフを思い描くんですよと、それはみんな一緒ですよねっていう風に語りかけてくるような感じはあるかなって思って、なんかある意味一番3作の中で複雑な作品なんじゃないかなっていう風に思いながら見てましたかね。
そうですね。はい、
うん。
やっぱあのラストがやっぱりすごく甘美。甘美なすれ違いというか、別れというか、感じがするというか、うん、まあなんか夢のためだったらなんか恋は諦めるみたいなのって、まあそれセッションでもやってたなって思うんですけど、よく考えたら。
うん、
それをまあなんかああいう複雑な形で、まあ消化してみせるっていうのはなんかすごいなっていうふうにやっぱ思うところで、うん。あの甘美さとはやっぱりなんかその秒速5センチメートルにおけるノスタルジーとほぼ一緒のように僕はやっぱ思えたっていうのがすごくあるんですよね。まあその結末のやり方も似てるじゃんっていうのもあるし、そのなんか別れることへの甘美さみたいなところがすごく似てるっていうふうには思ってて。
うんうん、
ただなんかあのラストに関して、その今回改めて見て思ったんですけど、あれめちゃくちゃミアの方に都合よく描かれてないかって思って。
ほう。
うんうん、
その、セブが結局そのイフルートってお店開かないんですよね。
うん、
で、その、ミアと一緒にフランスに行って、フランスでちょこちょこピアノは弾くけど、多分あれ趣味程度で、
ほうほうほう、
仕事としては対戦してないなって思ったんですよ。
あ、うん、そういうことなの？
だから、あれ、改めて見て初めて聞いたんですけど、あ、これミアの夢なんだって思って。
うんうんうんうん。そうですね。確かにね。
なんか、そうすると、やったとしたら、なんていうか、結局イフルートでも夢を捨てて恋を選んでるだけではっていう、
うん
うん、
セブンとってはですけどね。
うん
うん、
だから、なんか、そういう意味で、なんていうんですかね。なんか、すごくミアのその幼稚さが、幼稚さというか、なんか、まあ、両方多分セブンはセブンの夢をきっと見たんだろうなと思うんですけど、
うん、
でも多分どちらかを犠牲にしてるんですよ、それって。
うん、
おそらく。お互いの夢の中で、
うん。
って意味では、まあじゃあ結局これの方が良かったんだろうなっていう、現実の方が一番いいんだなっていう、なんか簡潔に彼らが至ったのかなってとこまでちょっと思いを馳せちゃったんですけど。
なるほどね。
なるほど。
そもそも、彼らが惹かれたのって、結局彼らが似た者同士だからじゃないですか。
うん。
そうですね。
もう、全然分野は違うけど。
同じ夢追い人だったっていうことだそうね。
そうそうそう。もう、まさに自分見てるから、自己愛に惹かれて、お互いが好きになるわけじゃないですか、あれって。あの二人って、
うん。
だから、どちらかが夢を叶えないってことは、それって多分もう好きじゃなくなるってことだと思うんですよ。相手のこと。
うんうん、
で、だからあのイフルートは本当に幸せかって思って。
なるほど。
まあだから本当にあれがイフで良かったねっていう話には結構なると思うんですよ。僕もあれを見て。
うんうんうんうん、
お互い夢を叶えた。それが良かったっていう、
うん。
っていうのがやっぱ、まあビターだね。ビターエンドだねぐらいな感じというか。
うん
うんうん、
なんか結構前とかにララランドはハッピーエンドかバッドエンドかみたいな盛り上がりをしてたのをなんか目撃したことがあって、ツイッターで、うん、いや、え？みたいな感じがちょっとするというか、そういうニュアンスの話してないみたいな、すっごい思ったことが
あります。わかりますわかります。
そういうもので分けないでほしいなみたいなっていうのが。
うんうん、過激派やな、
うん、なんか盛り上がったのが、それもなんかだいぶ前にあったなって思って、うん、絶対そこに入らないぞ、俺はって思った覚えがあるんですけど。うん、まあでもなんか、うん、結局まあそうですよね。同じなんか夢追い人だったというか、まあある意味同じ夢を見ていた人たち二人っていう話ですけど、うん、でまあ、 ララランドではまあすれ違うというか別れることになるけど、セッションはある意味まあ、結ばれるっていうね、ことになるわけですけど、うんうん、で、それがしかもセッションってよりによってまあ、もう本当怨念こもってる映画でそれをやるっていうあたりが、あ、やっぱこじれてるっていう部分なんだなっていうふうになりますよね。
そうですね。セッションって猛襲の話だし、ファーストマンって猛進の話だと思うんですよ。
うんうんうん、
偏ってますっていう話だと思うんですけど、ラランドってその偏りがあんまり見えないというか、カジュアルなものになってるというか、この偏りは若さによるものです程度の感じに見えるようになってるとこがすごい意地悪だなって思ってて、僕が一番苦手なシーンが、一番初めの仕事、二人あんまり熱心じゃないんですよね。
はいはい。
コーヒーショップで働いてるところとか、本当に馬製のバーで弾いてる、あくまでも雇われピアニストとして弾いてる時やる気ないんですよ、
うん、
で僕ああいう話すっごい苦手で、本当にやりたいことをできてなくて、やりたくないことをしてるっていう時にふてくされてる人の話ってすっごい苦手なんですよ自分の居場所はここじゃないぞって思ってるのを表に出すのってめちゃくちゃ苦手で、成功する人って今自分がいる場所を自分の色に染めるんですよ。
そうなんですよ。
うん。そのバイタリティを表現しないというか、そういう人じゃない人たちの成功の話って、まあ、さっきも用語として出てた、やっぱ幼稚な話だなって思っちゃうとこはあって、うん、彼らの偏りがカジュアルなものになってるからこそ、狂気ではなく、やっぱ幼稚さとして見えちゃうとこがあって、
うんうんうん、
で、その作品タイトルもやっぱララランドじゃないですか。
そうなんですよ。はい。
浮かれた土地なんですよね。うんうんうん、浮かれた土地、ロサンゼルスの話だから、結構怖いなって思っちゃうんですよ。なんか、彼らは成功したけど、同じような人たちのクブクリンは成功してないですよ、みたいな、
うんうん、
すごい毒含みだなって思っちゃうんですよ。
うんうんうん、
そうですね。まあ。
で、いっそね、セッションみたいに道化してたら、彼らが成功してようがしてまいが、うん、道を歩いてるからもうそこには人生があるんですけど、カジュアルな段階だからこそ、成功するかしないかになっちゃうなっていう。成功しなかったら惨めになってしまう。
うんうんうん、
でも作品内では成功してますっていう、結構見てる側を白氷の上に立たせる映画だなっていう。うん。ちょっと僕さっきから意地悪なことばっかり言ってしまってると思うんですけど、いや、だからこそ、ある意味一番エクストリームだなと思うんですよね。チャゼル作品の中で。
うんうんうん、
そういう、頭がおかしい人たちの話とかじゃなくって、もう、若さの範囲でこの偏りを描くからこそ、一番エッジが尖ってるというか、飲み込んでから喉に刺さる感じがするんですよね。
ああ。うんうんうんうん、まあだからララランドの二人とかをちょっと見てると、まあ、結構花束みたいな恋をしたの二人とかも結構思い出すんですよね。
ああ、
そうなんです、そうなんです。うん、
なるほど、確かに。
そうだね。すごい似てるで
しょ。そうだね。うんうん、
めちゃくちゃ似てます。
めちゃくちゃ似てるんですよね。うんうんうん、まあ、花束みたいな恋をしたは、まあもう本当に普通に染まっていきますけど、
うんうん、
あの場合はね。まあララランドは本当にそれがおとぎ話のように、うまくいっちゃうっていうところ、
うん。
なんかそこにやっぱなんか、うんうん、確かにさっきの山口さんが言ったように白氷の上に立たされるというか、うん、なんか、これよく思うとちょっとすごいよね、みたいな話になるっていうのは、うん、それやっぱやりきっちゃうあたりがチャゼルすごいなってやっぱ思うなっていう、うん、もうなんか何でもすごいなってなっちゃうんですけど、うん、もう好きだから。
だから、そのララランドの中で唯一その自己研究的なシーンがあるとすれば、ミアが面接のシーンで、うん、歌うじゃないですか。
うんうん。うんうん、
あそこだけが唯一自己言及的だなって思っていて、
うん、あ
確かにね、
その歌の歌詞の中で愚かしい夢追い人にその微笑みよっていう風に叫ぶんですよ。
うん、
私たちはどう考えたって幼稚だし、愚かしいってことは分かってます。もうそんなことは分かった上で、うん、そんな私たちでも許してください、それに支えられて生きてるんですっていうのを切実に歌うシーンがあって、なんかそこだけが多分、まあもちろん酔ってはいるんですよ、あくまでめちゃくちゃ自分に酔ってるんですけど、
うん、
でも愚かしさは分かってますって、そこだけミアが言ったところがなんか、うん、なんていうかな、今になってみると、
うん、
唯一の自己言及的なシーンなんだろうなと思って。
なるほどね。
うん、そうですね。
だから自覚はあるっていう、うん、
そうなんですよ。ならもっとなんか真面目に働けようとも思いましたけど、うん、
なるほど。
まあでもそれがやっぱ若さですよねっていうところ
なんですよね多分、
なんか本当今の話聞いてあれ天気の子かとかちょっと思っちゃいましたけど今一瞬ねあれ一緒じゃねとか一緒じゃねっていう感じになっちゃうんですけど、はい、
うんうん、なるほどね。確かにあそこ急にドライブかかるというか、
うん、
温度感違うシーンでしたよね確かに、
うん、
なるほど、うんうんうんうん、あと、さっき聞いてて、ミアのイフの中で、セブは成功してないっていうおっしゃってたじゃないですか。うんうんうん、
はい。
いやー、アンダーザシルバーレイクやんけ、と思って。アンダーザシルバーレイクというか、エマストーンと、あ、パッと名前出なかった。
ライアン・ゴズリングですか？
あ、じゃなくて、あれです。アンダーザシルバーレイク。アメージング・スパイダーマンの。
あ、アンドリュー・ガーフィール
ド。アンドリュー・ガーフィールド。
はい、あ、そう。はい、エマ・ストーンとアンドリュー・ガーフィールドであり、
うん、
もうララランドとアンダー・ザ・シルバー・レイクじゃないですか。
確かに。
で、アンダー・ザ・シルバー・レイクの中で、元カノは成功して、
うん、そうですね、う
ん。看板とかに描かれてて、俺はいつまで経ってもうだつの上がらないプータローダーみたいなのを、うんうんうん、もう本当裏返しやなと思って、あらゆる意味で。
同じ土地の話ですもんね、しかも。
いや、だって、アンダーザシルバーレイクの日本版の横系って、これはなんかダーク版ララランドだみたいな、なんか、キャッチ、どっかの媒体のなんかこう、ね、あるじゃないですか。媒体がこう、こんなん言ってたみたいなので出るじゃないですか。そんな書いてましたもんね。ほんと、表裏一体というか、って感じ、ほんとするので。
うん。
だから、ほんとに、その、イフルートのその後みたいな感じですよね。
うん、
その、
うんうん、そうですね。うんうん。また、アンダーザ・シルバー・レイクとララランドを見比べてて、まあ、当然僕はアンダーザ・シルバー・レイクの方が好きなんですけど、その、世界はお前を甘やかさないぞっていうことだなと思ってて、
はいはいはい。
アンダーザ・シルバー・レイクにおいて、主人公を世界が甘やかしてくるのは、幻想なんですよ。うん、というかね、うんうん、頭がおかしくなってるからなんですよね。あれって。
あれは、はい。あれはそうですね。
うん。その、うん。なんか、まあ僕の価値観がそうだからっていう、世界はお前を甘やかさないぞっていうのがあるから、まあやっぱ、ちょっとララランドはね、違うかなっていうのはあるんですけど、でも、よくよく見ると、ララランドが一番エグいなっていうふうには見えちゃうかなっていうふうには思ってますかね。
なんかね、甘美だからこそ、うん、その甘美なもののベールの奥にあるものが怖いねっていうことですよね。
うん、
うん、うん、うん。だから、セットで見なきゃいけないですね、ララランドと。
うん、
あんたたちシルバーレイクは。
いや、もうセットですよ、これは。まあ僕はね、どっちもその年のベスト10とかに入れたことありますけどね。アンダーザ・シルバー・レイクも、ララランドもその年のベスト入れてますけど、ちゃんと。
そこがまた特殊ですよね。僕、その2つは両立しないですもん。僕の中で。もうどっちかしか選べないもん、その件。
どっちも信じたいんですよね。どっちも信じてるとか、どっちも真理だなって思っちゃうんですよね、僕はね、うん、なんか。
うん。なるほど。
欲張りという感とかあるんですけど。
二律背反な。
そうです、うん。どっちも信じたいし、どっちも信じたくないし、みたいなところはあるかなっていう。めんどくさいですね。
うん、
じゃあ、ファストマンちょっと行きましょうか。
はい。
マリオさん、ファストマンどうですか？
まあそうですね。なんか、あんまりデイミアン・チャゼルを語るときに、ファーストマンってあんま出ないですよね。
うんうん、
やっぱどうしてもなんか彼のジャズのところ部分とかだと、紐づいた映画、まあバビロンも含めてですけど、今度の、とかがやっぱなんか語られるイメージがあると思うんですけど、でもちゃんとこれも、あ、この人らしい映画だなみたいな風に思うなっていうのがちょっとあるというか、やっぱりちゃんと視野も狭いし、まああとなんかこう、まあ喪失、がまあ大きなテーマですけど、としてまあ娘さんの喪失ですよね。うん。とか、うん、まあ同じ同志たち、仲間がまあ事故で死んだりとかっていうのもありますけど、まあなんか、まあ奥さんと、まあその、ニール・アームストロングか、ニールですよね。の関係で言うんだったら、
うん、
まあ娘さんの死があって、まあその娘さんの死の向き合い方がやっぱ二人とも決定的に違うっていうところがあって、
うん
うん、まあそこからすれ違っていく。っていうとこがあって。で、でも最終的にはなんか、ようやく理解し合えるみたいなところ、喪失を。ようやくなんかまあ、うん、何もない、月面という、本当にもう、虚空という、あの世界でようやく彼はまあ、一人で泣くことができるみたいな、あたりの、この、うん、こじれてるなぁ、みたいな感じというか、うん、なんかしかも理解、最後、し合えたねって感じするところも、 まあ、ガラス越しだったりするわけじゃないですか。
そうですよ。
そうなんですよ。
なんだ。パリ・テキサスみたいなことをやってるわけじゃないですか。喋らないけど。
はい。
ってことをやってるあたりからしても、うん、本当にこの人は、もう僕、ドンピシャすぎるなっていうふうに思っちゃうんですよね、うん、やっぱり。うん。私、まあなんかこう、まあ宇宙に行く話が好き、なんか、まあ、まあもうこれこじつけですけど、まあね、星の声とかあったしな、みたいなね、深海誠にこじつけるんだったら、とか、というかなんかそう、なんかやっぱロマンチストはやっぱ宇宙にやっぱ何かを求めるところがあるんじゃないかなっていうのは思うというか、
うん、
まあ、あの、ロマンチストという意味では、クリストファー・ノーランも一緒だなと思ってるので、やっぱり、インターステラーという作品を作ってくるわけで、うん、やっぱりなんか、ロマンチストと宇宙っていうところに何か大きなものがあるよねっていうのは、なんかこう、三つ並べたくなるなっていうのはありますかね。はい。
大石さんいかがですか？
ララランドに命を救われたって言ってないんですけど、実は、現時点で映画的に一番好きな映画っていうのは実はファーストマンなんですよ。
ほう。
で、まあ、なんでかっていうのすごい難しいんですけど、その、まあ、理由を強いてあげるとしたら、多分共感できない人を主人公に置いた映画だなと思って、
うん、
その観客というか見てる側に、その人のこと分かんないでしょって前提で描かれてるなと思って、
うん。
で、なかなか日常生活において、その、この人感情分かんないなとかって人、多分近寄りづらいと思うんですよ、普通。
うん、
で、なかなかそういう人が何考えてるんだろうみたいなことに思いを馳せることって当時は全然なかったので、
うん、
このファーストマンで、割と近くにそういう人がいて、ああ、もしかしたら、まあ、もちろんそこまでではないにしても、何かその人なりの葛藤があったりするのかなっていうことを、この映画で初めて、なんていうか、自分ごと化できたというか、
うん、
そんな感じがしていて、で、やっぱりその、うん、ファーストマン特にやっぱ好きなシーンは、やっぱりおっしゃってたラストシーンで、
うん、
その、まさにファーストマンで描かれてるニール・アームストロングさんは、もう本当になんか言葉が足りないんですよね、全体的に。すべてにおいて。表情も言葉もほとんど足りない。だけど、その、言葉で分かり合うんじゃなくて、表情だけで分かり合うというか、
うん、
なんだろう、表情だけで少し私とあなた違ったのねってことを、ようやく妻と分かり合えたシーンみたいなものに、なんか、ずっと本当に抑制された2時間近くの映画の中で最後にそれが来るので、なんていうかそこがもうぐっさぐさ刺さってしまって、映画として大好きっていうのが実はファーストマンです。
うんうん。
うん、
なるほど、うんうん。はい。僕はですね、正直映画としてはそこまで面白いとは思わなかったんですけど、テーマとしてはすごい好きだなとは思ってます。で、見た時に感じた印象が、あ、この人、自覚的にこういう話作ってたんやなっていうのを、ファーストマンを見て気づいたっていう。
うんうんうん。
まあ、妄衆を描くっていうところで、ファーストマンが一番妄衆がきつい話だなと思うんですよ。
うん、
もう自己完結しちゃってる、
うんうん。
他者を求めてないところっていう。で、やっぱりセッションは師弟っていう関係性だけはあるし、ララランドも恋人同士っていう関係性だけはあるんですよね、あの世界に。
うんうん、
でも、ファーストマンはもうないんですよ、関係性が。全部自分の中の物語で完結してて、それをなぞっていく、追い求める。うん、まあ、その過程の中で、例えば家族とか同僚との絆っていうものは描かれるんですけど、その絆が心の内側にあんまり入ってきてないような感じがするというか、あくまで外部なんですよね、絆が。内側に入り込んできてない。内側にあるものはもう完全に完結していて、それを目的に行動しているっていうことをやりきってて、あ、もう、セッションもララランドも分かってああいうことしてたんやなっていうふうに思って。
な
あ。まあ、それを突き詰めてるからこそ、すごい自己言及的な作品だなって思って見てました、ファーストマンは。
うん、
はい。うん。っていう感じですかね。うん。
確かに。あの、劇中での、まあ、実際のニール・アームストロングがどういう人なのかは分かりませんけど、なんか電気映画って手ですけど、うん、本当かって感じがちょっとしてくるというか、実際どういう人なのかが分からないんですけど。
うん、
ただ、なんか割と電気読む限りは本当にそういう人だったらしい。まあ、もちろんエピソードがあるか、あそこまでその盲信的キャラとか別ですけど、本当に動じないというか、感情を表に出さないタイプの人だったっていうのが記録に残っていて、うん、まあ、だからこそ船長に選ばれるんですけど、
う
んその、冷静沈着、どういうところにも動じないみたいなところが、ってことですよね。
そう。
うん、まあ、それがなんかこう、まあ、冷静沈着とかいうのは特性としてはいいと思うんですけど、まあ、それがもう完全になんか、 かもう人との交流がこう自分の本音からは完全にこう隔絶してるみたいな描き方というか、うん、もうなんか本当になんかこう、もう星の声と重ねますけど、なんか本当別れていくことに対して、なんか僕は心を強く固くして生きていかなければならないんだみたいなことをまあモノローグで言いますけど、まあそれにちょっと近いというか、
うん、
ものをやっぱ感じてしまうというか、
うん、
その誰も僕の悲しみを分かるわけがないだろうみたいな感じっていうのが、
うんうん、
まあ、まあずっとあるというか。
なるほどね。ああ、その意味では僕、ファーストマンが一番秒速5センチメートルに近いような気がしますかね。その意味では。
うんうんうん。なるほど。
あの、もう他の人の声届かなくなってますよね、あなたっていう。
うんう
ん、
で、まあ、アームストロング船長が唯一つながりを感じてるものは、まあ、なくした娘なわけじゃないですか。
うん
うん、
もう、取り憑かれすぎですよね、本当に。
もう、なんなら、月に行くってことは、彼自身の、ある意味、黄泉の国に娘を探しに行くようなものですもんね。うん、あの描き方だと。
そうそうそうそう。もう完全にそういう感じなんですよね。あれ。月は本当に黄泉の国みたいな描き方してますもんね、うん、本当に。
うんうん、そうですね。
だからなんていうか、なんか、なんて言うんでしょう。あそこまで孤独というか、もはや孤立みたいな状況まで行っている人の話として、なんで、だからよく2時間も描けたなっていうのがまずあって、
うん、
普通そのもっとエモーショナルじゃないと結構映画として見るのってきついと思うんですよ。
うん。
少なくとも劇映画で、これだけそのブロックバスターで描くんだったら相当きついだろうに、それをなんか、その、猛襲という、なんていう、一個のタームでやってのけるのがやっぱデイミアン・チャゼルなんだなって思って。なんか、今回、ファーストマンだけ脚本か別で、で、ある意味、職業監督的にデイミアン・チャゼルが初めて撮った作品がファーストマンだと思うんですけど、
うん、
なんか、この企画が彼に振られた理由がめちゃくちゃわかるというか。
うん
うん、
また、ちょっとその、個人的なとこから外れた感じの話になってるとこが、
うん、
前作2作に比べて味かな。って気もしてて、
うんうんうんうん、
やっぱ前作2作は夢追い人の話として捉えられるけど、そのファーストマンはやっぱもうちょっと超人になってしまってるというか、
うんうんうん、
まあ史実っていうところでそのそういう預け方をしにくいというか、まあ、実在の人物にあんまり自分を預けれないっていうのもある気もするし、そのなんというか揺らぎみたいなものがないじゃないですか。
はい。
その、自分がやってることって正しいのかなとかって、そういう揺らぎがなく、完全に完成している存在になってるから、ちょっとそういう内側から出てきたものというよりも、頭の中で描いた完全に孤立したパーソナリティっていうものを描いた話になってるような感じがして、やっぱちょっとなんか毛色の違いを感じるんですよね。なんかまあそこがちょっと、と面白いとこだなとは思いつつ、
う
ん、
そうですね。ちょっと本当に毛色は違うけど、あでもこの人らしい映画だなってやっぱなるってあたりがやっぱなんか、
うん
うん、
まだだってすごい若い人ですよね。デイミアン・チャゼルって年齢的にも、
うんうんうん、若いです。
もうこんなにもなんか、うん、作家性バキバキな人みたいな感じっていうのはなんかすごいなというか、別に同世代じゃないですけど、なんか同時代的に追いかけてるという意味ではなんかすごくやっぱ大好きにならざるを得ない監督なんですよね、うん、そういう意味では、
うんうん、あとちょっとさっきも触れたんですけど、シャマランとの違いみたいなところをマリオさんの話も聞いてみたくって、
あ
やっぱシャマランはその人と違うことを恐れてないじゃないですか、
うん、まあそうですね、
むしろだがそれがいいみたいな感じじゃないですか。だからこそ価値があるみたいな感じやけど、やっぱチャゼル監督はちょっとそこは疑ってるとこがあるというか、いやーまあ、マイノリティだから価値があるとか、別にそこ、才能とあんま関係ないよって分かってるような気がして、彼は。
まあまあまあまあ。まあその確かにそのシャマランは、すべてがナチュラルすぎるんですよ。ナチュラルにすべてをこなす人なので、ナチュラルにそれやっちゃうんだ、みたいなとこあるので、
うんうんうんうん、
あれは確かに誰も真似できないんですけど、
うんうん、
そう。まあ、なんかね、ノープがたとえどんなに変な映画でも、ノープはシャマランっぽくはないよな、みたいなところがあったりすると同じように、うん、
うん。
っていうのはあるんですけど、けどあそこまで、なんて言うんだろう、ロマンチストという意味では強すぎるんですよね、やっぱどっちも僕の中では。うん。
うん、
なんかその、ロマンチストの方向性としてはちょっと違うと思うんですけど、なんか、
うん、
なんかもうそのなんか強固なロマンチスト性をなんか絶対に排除してこないあたりが 僕の中で一緒に並べたくなる理由なんですよね、僕の中ではやっぱり。
うん。
うん。で、やっぱそれがやっぱすごく、ロマンチストゆえのエゴさ、もう絶対曲げないよね、みたいなところ。
うん。
まあ、それが意図的であれ、無自覚であれですけど、をやっぱやれる人っていうのは、まあ、僕はこの二人を並べるし、まあ、新海誠を僕はそこに並べてるし、で、その近いという意味で本当にチャゼルと新海誠っていうのは僕はすごい似てる人だと思っちゃうし。う
ん、なるほどね。
うん。
うんうん
まあ、だから、それで言うと、さっきその山口さんはデイミアン・チャゼルのことをなんかちょっと、再起走ってる感じが苦手みたいなことを言ってたと思うんですけど、うん
はい、
僕逆にそれ、まあ、別にそんなめっちゃ嫌だとか苦手だって言ってるわけじゃないというか思ってるわけじゃないんですけど、この三人は一緒に並べるのに、ノーランを僕そこに並べたくないんですよ、なぜか。
ああ。
なんか、あいつだけ格好つけてるな、みたいな感じがしちゃうんですよ。似たような理由というか。
ああまあ。
そう。
あ、そう。いやまあ、僕の中では、ノーランとチャゼルは同じぐらい格好つけてると思ってるんですけど。
まあ多分、そういうふうに多分、多分山口さん見えてるんだろうなと思うんですけど。
うん。
なるほど。
で、一番格好つけてないのが、シャマランで。
う
ん、
う
ん、
そう。そうですね。
そこが一番可愛いし、ある意味一番怖いんですよね。
そうですね。
そうですね。確かに。
本気でやってきて、それ出してくるんだ、みたいなのが、もう誰もそんな考えても出せないよ、みたいなことをやってくるので、そう、
うんうん
う
ん。
そういう意味では本当にすごいし、そう、確かになんか、うん、かっこつけてるんだけど、なんだろうな。かっこつけてるんだけど、やっぱりそこで、ま、デイミアン・チャゼルの場合は、やっぱ新海誠とのシンクロニシティを僕は感じてるので、やっぱり一緒に重ねてるっていうのがあって、のかなっていうのがあるかな。
なるほど。
で、まあ、それで言うと、まあ、インターステラーと星の声が、もうシンクロニシティあるじゃないかって言われるとそうなんですけど、なんかね、いや、かっこつけてんな、みたいになるんですよね、なんか。その、意識してでもいいから、もっとなんか、ロマンチックにというか、もう、恥ずかしくないのかぐらいのやってくれよっていうのが、あんまノーランからは感じないというか、かっこよさベースだなっていう感じが、僕の中ではちょっと、うんうん、まあもう本当印象論ですけどね、これは。があって、なんか並べたくない。
わかりますよ。うん。わかりますよ。ロマンはあるけど、ロマンチックじゃないって感じで、
そう。
感じてます。ノーラン作品は。
あ、たし、その、
うん、
そうですね、確かに。ロマンはあるけど、ロマンチックじゃない。うん。いや、すごい、的を得てると思う。
なんか、ちょっとだけ作為性が、あるって感じですよね、その。
うん、そう。
まあ、ちょっとというか、割と作為性強めかな。
なんか、まあ、ノーランのロマンはやっぱ、なんか、象徴とか、かっこよさにやっぱ結びついていくので、なんかどうしてもなんか、シンボリックなもの、うん、正義とは、とか、になるので、うん、なんかね、ちょっとね、いや、かっこいいし好きなんですけど、けどなんか僕はこの3人の中では並べないなっていうふうになっちゃうんですけどね、それはね。
うん。
か、さっきのマリオン。さんの話を聞いてちょっとそれこそ思ったのが、その新海誠監督との類似性って意味では、そのお互い、まあ、チャゼルも新海誠監督も、そのある程度、なんていうか、ロマンチストでありながら、でもそのロマンチストは社会というか、世間で一般的に受けられるものじゃないことは分かっている感じが二人ともするなと思っていて、
うん。
で、それを自覚した上で、とはいえ抗えないロマン、自分の中のロマンを作品に出してるというか、
うん、
それを映画作品を描く以上は、そのロマンには抗えないって感じがある気がしていて。
うんうん、そうですね、うんうん。確かに。
なんかそこが作為はあるんだけど、なんか愛してしまうというか、
うん、
なんか共通点というか、まあ類似点なのかなってちょっと、聞いてて思いました。
うん、
まあ、確かに、ノーラン作品の精神性に、なんか偏愛みたいなものはあんまり感じないですもんね。やっぱりその、うん、全員で共有している正しさに向かっていくような感じはあるじゃないですか、ノーラン作品って、
うんうんうん。そうですね。
なんかそこに疑う余地がないというか、正義とか愛とかっていう、その、具体性にはちょっと欠けるけど、みんな絶対それっていいよねと思ってるものが物語の最終目標になってるから、
うんうん、
まあそこが、全員乗っかれるし、なんかその精神性自体には、なんというか、見てる側の偏愛はぶつからないというか、その作品自体のルックの良さとかに対しての偏愛がありますよ、もちろん。
そう
です。ノーランはそこ圧倒的だから。その精神性みたいなとこは、そこまで、自分自身はあんまり預けてない感じはするっちゃするんですよね。
うんうんうん。そうですね、う
ん。あくまでみんながいいと思ってるものを作品のテーマに掲げてるっていう感じで。
うん
うんうん。
そうですね。
ですかね。ちょっと残り時間少ないんで。で、次回作バビロンなんですけど、どう見てますか？どう期待してますか？
期待か。
予告だけで全然わかんないんですよね。
まあ、まず3時間あるらしいじゃないですか。
3時間。
長い。長い。
長い。長いなっていうのと、うん、まあ、結構やりたい放題やってそうだなっていう意味で、期待してますけど、
うん、
どうなんだろうねっていう。
題材だけ見ると、一番全然チャゼルっぽくないような気はしてて、
うんうんうん、
いわゆる1920年代のハリウッド黄金時代であり、そのアメリカ経済の黄金時代、あ、でも違うか。世界恐慌入る前だから、そのアメリカ黄金時代、だからまあ競争の1920年代じゃないですか。
はい。
その、内面性みたいなのがないというか、
うんうんうん、
その、外部が煮詰まりきった時代というか、その、自分とかじゃなくて、いかにその、このビッグウェーブに乗るかみたいな時代だと思うんですよ。
うんうんうん。そうですね。
なんかその、内面性がある意味一番ないというか、まあ、捉え方によってはね、そんなことないんですけど、あの、グレート・ギャッツビーとか、あの、うんうん、市民ケーンとか、まあ、その時代の内面性を描いた話ではあるから、
うん、
あの、裏返しかもしれないですけど、あ、そういう話するってことじゃ
あ。あ、なるほど。
まあ、結局、意地悪な話するよなっていうのはなんか思うんですよね、やっぱり。まあ、結局なんか、のし上がろうとする人たちが出てくるわけですけど、今回も。まあ、
うん、
まあ、それも言っちゃ夢追い人ですよねっていうところから、
うんうん、
ぽさはあるんだけど、うんうん、ただ、あの時代の狂乱の時代でそれを描いていくことで、まあなんか、ものすごいどす黒いことになりそうな気はするというか、
うんうん、
やばいことになるんじゃないかなっていう気はちょっとしてて、どうなっちゃうんでしょうね。うんうん、これを3時間耐えられるのかっていうところも含めて、うん、まあちょっと期待してますね。
うん、そうですね。
まあでも、チャゼル作品ってある意味、その、ラストまでの前振りというか、すべてが振りってところあるんで、
最後。
ラストに何持ってくるんだろうっていうのがやっぱ一番楽しみではあるっていうのが本音かもしれないですね。
まあ、最後のニュアンスがね、どういう複雑なものを持ってくるかっていうところですかね。
うん、
そう。なんで、3時間の前振りかって思って見に行きます。
うんうん、まあ、あとそうだな。あとちょっと、最近あんま、その、見てないなというのが、あの、デイミアン・チャゼルって結構なんか、サイコスリラー描写が結構エグい人だなって思うんですけど、
ほう、
まあ、セッションのあの追い詰められ方とか、
ああ、
うん、とかって、うんうんうん、まあ、もう一種のサイコスリラーみたいなもんじゃないですか。あの、
うんうん、
まあ、ブラックスワンとか思い出しても、うん、ああいうのとか、パーフェクトブルーとかと近いような、
うん、
ああいう精神的にヒリヒリくるタイプのやつとかが、まあ、最近ないな。あんまり見られないかなっていうのがちょっとあって、なんか、あの、バビロンという、あの、わけのわからない、こう、狂乱の世界で、なんか、やろうと思えば入れられるんじゃねみたいなところはちょっとあるというか、うんうんうんうん、ちょっと神経質で、こう、サイコスリラ、サイコロジカルなところがなんか入ってきてもおかしくないような気はちょっとしてるというか、結構ずっとサイコロジカルな描写好きなんですよね。なんか、
うん、
あの、最初にちょっと言ったんですけど、脚本作品で手掛けてた、あの、グランドピアノとか、あと、うん、まあ、テンクローバーフィールドレーンも、まあ、ある意味サイコロジカルですし、そういったのって結構手掛けてるので、うん、またそういうのがちょっと入ってくるとまた面白いのかもしれないですよね。
なるほどね。うん、まあ、確かに単にそういう狂乱描写だけされても、ウルフ・オブ・ウォールストリート超えられるのかなみたいな感じでも見ちゃうかもしれんし。
確かにそうですね。ウルフ・オブ・ウォールストリートとかあるからな。
もう狂乱っぷりではあの映画をってちょっと究極系な気がしてって。
うん、そうですね。
うん、やっぱやっぱりその、狂乱、世界は狂乱してるけど、俺の肝心の内面はさ、みたいな話を、まあ、見たいっちゃ見たいとこありますよね、やっぱり。チャゼルやったらっていう。うんうん、まあ、そんな感じで、じゃあ、バビロン、楽しみですねっていう感じで、終わっときましょうか。
はい。
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 じゃあ、まあ、次回、バビロンでいいんですかね、これは。
いいと思うんですけどね。まあ、一応、前田さんにもね、聞いてみないとわからないですけど、まあ、大丈夫じゃないかなと思うんですけど。
はい。まあ、じゃあ、そんな感じで、デミアン・チャゼル作品の話は終わっとこうかなと思います。はい。では、お知らせになります。2月も映画の明日すぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日帰りイベント型会場週刊曲がり。日曜日は2月25日土曜日オープンが19時、クローズが23時となっております。今回ですね、前田さんがちょっと仕様で不参加となりまして、山口マリオンの二人店長でお迎えさせていただきます。
はい。
はい。ちょっと手が足りないかもしれないですが、
そうです
ね。まあ、その分、はい。 まあ我々二人で頑張らせてもらいますんで、よかったら遊びに来てください。はい、またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由に送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト、次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫、かっこかりを知られたグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。はい、あと番組冒頭でもお伝えしました、ナンバーパックスシネマ映画祭ライブ音響上映、2月23日から3月2日の期間開催する予定で、その中の2月27日月曜日12時45分ララランドの会、お二人一組の鑑賞券のプレゼントも行っておりますので、お便りフォームからプレゼント希望の旨書き添えていただいて、ぜひご応募ください。はい、当選した方には、ちょっとご連絡差し上げますので、鑑賞券の送り先などその際にお伺いできればと思います。はい、お便り受け付け先、ツイッターアカウント、販売サイト、全部番組説明文に記載しておりますと。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ第102回デイミアン・チャゼル作品会の話を終わりたいと思います。大石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2週連続では
い
はい、また何かあったらお見させてください。
ぜひぜひ何か機会があれば、はいはい、
またよろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。